藤沢歴史探訪、今月は藤沢浮世絵すごろくヒストリーと題してお届けしています。今日もご協力いただきますのは藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます小澤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はまず浮世絵とは何ですかということで基本的な浮世絵のですね情報をいただいたんですけれども、その浮世絵と聞くと海だったり富士山だったりまた江ノ島が描かれていたりとか、その風景画と思い浮かべる方もきっと多くいらっしゃると思うんですが、浮世絵の種類ジャンルっていうんですかね、こういうのって大きく分けるとどういうものがあるのか教えていただけますか。
はい、浮世絵の主要ジャンルは主に3種類あります。美人画、役者絵、風景画です。
3つに大きく分けられるということで、あ、こういうのを知ってるだけでもまた藤沢浮世絵館に来て浮世絵を見た時に、あ、これはこういったジャンルだな、分かるだけでもちょっとね楽しくなるんですが、ということで小澤さんが登場なので、もう一つ一つどういった絵なのかご紹介していただきたいんですが、それでは最初にご紹介していただきました美人画、これはどういったものになるのか教えてください。
はい、まず美人画ですが、美人画で一番多かったのは遊郭で人気のあった遊女です。そして次に町で人気のあった美人が描かれることが多かったです。彼女たちは町のファッションリーダーとしての役割もあったため、彼女らが身につけている服装や髪型を浮世絵を見て町の女性たちは真似をしていたと言われています。
美人画ってやっぱり確かに今ご紹介いただいたように風景画に加えてやっぱり、あ、美人画ってたくさん描かれてた気がするな、見る機会があったなと思ったんですけれども、そういった人たちがモデルになっていたということでね、ぜひ皆さんこれもちょっとポイント高くなりますので知っていただければと思います。そして役者絵、これはどういったものになるんでしょうか。
役者絵とは歌舞伎役者が描かれた浮世絵のことを指します。役者を大きく載せたものや歌舞伎演目の様子を描いたもの、時には役者が休憩をしたり遊びに行く様子なんかも役者絵として描かれることがあります。現代の私たちが憧れの俳優やアイドルのポスターを眺めているような感覚で江戸時代の人々は役者絵を眺めていたと思われます。
今とその浮世絵とこう比べて小澤さんからご説明があるのですごくこうイメージが湧くんですけれども、やっぱり時代が変わっても注目されるもの、私たちがこう注目するものってそんなに変わんないんだなっていったところがですね、今と昔を比べて面白いなと思うところなんですが、さあ続いて風景画、これどういったものになるんでしょうか。
風景画とはいわゆる現代の旅行ガイドブックのようなものになります。実は風景画というジャンルだけは江戸時代後期になって登場した比較的新しい主題だったんですね。この時期は一般庶民も旅行に行きやすくなったので各地の美しい風景を描いた浮世絵に人気が出るようになります。藤沢を描いた浮世絵といえば藤沢宿をはじめとして他にも近くに江ノ島があったりまた大山があったこともありまして藤沢にちなんだ浮世絵というものはたくさんあります。
やっぱりその昔の人たちも見ていた浮世絵の中に江ノ島があったり、まあ、富士山が描かれたりとかしているとちょっとやっぱ嬉しくなりますしね。そして藤沢宿というところでやっぱ宿場町として主要だったことがこの浮世絵を通して分かるといったところでね、やっぱりちょっと感動しますよね。ぜひ藤沢浮世絵館に来た時そういったこう企画ものも展示したりすることがありますからね、ぜひ皆さん情報を逃さないように引き続き藤沢浮世絵館注目していただきたいと思います。さあ今ですね浮世絵の、まあ、種類ジャンル3つに大きく分けられるよとご紹介していただきましたが、今ご紹介していただいた、まあ、主要3つジャンル以外に何か小澤さんありますか。
たくさんあるんですけれどもその中でも私が今回ご紹介したいのはおもちゃ絵ですね。おもちゃ絵とは子ども向けに作られた浮世絵で子どもが楽しく遊ぶことのできる浮世絵になるんですけれども、例えば今でも遊ぶすごろくであったり、また切り取って組み立てて遊ぶ組み上げ絵と呼ばれる浮世絵、さらに 着せ替え人形のように遊ぶことのできるものや、切り取って百人一首として遊ぶことのできる浮世絵など、おもちゃ絵というものは非常にたくさんありました。現在の子どもも遊べるような仕組みのものがたくさんあります。
そうですね、今でも遊びたくなりますねって言いそうになりましたが、そうですよね今も本当なんか楽しめるようなものがおもちゃ絵ということでご紹介していただきました。ちょっと楽しそうな、ね、ゲームができるようなそういったものがたくさんあるんだなと。浮世絵の中でも今その主要3種類というご紹介していただいた他にも、そのおもちゃ絵といったものがあったり、エスゴロクがあったり、そういったこのおもちゃとしてゲームとして遊べるというものがあるというのもやっぱねすごいなと思います。さあ皆さんもですね、今月は小沢さんに登場していただいておりますので、浮世絵について詳しくなっていただきたいですし、引き続き、来週はですね、今お話にありましたおもちゃ絵の中のエスゴロクについてたっぷりとお話を伺っていきますので、来週もどうぞお楽しみに。小沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。